11月の一番広い夜。11月の一番広い夜、私の住む町では、ある行事が行われる。その日、この町の女の子はお菓子を作り、それを寝る前に枕元に置く。朝になって、お菓子がなくなっていたら、それは寝ている間に天使がお菓子を食べてくれて、天使はお菓子のお礼に女の子の願いを叶えてくれるという。そんな言い伝え。でも本当は子供が寝てる間に親がこっそり食べてくれるのを知るのはサンタクロースが嘘なんだってわかるのと同じようなこと。だから大体は中学生になるとこの行事に関心も持たなくなってしまうのだが。それでも私はなんとなくだが、この町独自のおまじないを続けていた。周りからは、そんな子供っぽいこと、とか言われるのだが、そもそも私だって天使なんか信じてないし、ここ数年では親も年頃の娘が寝ている部屋に入るのは気が引くのか、朝になると枕元にお菓子がそのまま残っていたりもする。ただ、私の趣味がお菓子を作ることだから。理由はそれだけなんだよね。いつどういった経緯で始まったのか誰も知らないし、何か伝承があるわけでもない。ちゃんとした名前すらないのだが、不思議なことにこの行事は私の住んでる町だけらしく、同じ高校の他の町から来てるクラスメートは、なんだか羨ましそうに私たちの思い出話を聞いてくれたりする。まあ、お菓子が嫌いな女の子なんていないんだ。別にこの日を楽しみにしているのではないのだけど、お菓子作りが趣味の私にとって、何か特別だったりもする。多分、この町の女の子が最初に作る料理は、この日のお菓子作りだろう。私もそうだった。初めて自分で焼いたクッキーに感動して、この趣味が始まったのだから。それから10年以上経って、いろいろと増えたレパートリーから、今夜だけの特製チョコレートケーキを作り、枕元に置く。親もさっき私がケーキを焼いてるのを見ていたが、あまり期待はしていない。というより、寝てる間に勝手に部屋に入って欲しくないのが本音だ。まあ、親としても、そんな娘の気持ちが分かってくれているらしいけど。朝になったら、自分で食べなくちゃいけないよね。この行事が真夏でなくてよかった。どうせ、朝食代わりに食べるようになるなら、もっとそれらしいお菓子を作ればよかった。そもそも、こんな子供じみた行事を続けているのには、無理がある年になったんだよね。そんなことを考えながら、私は布団に包まり眠りについた。その妙な感覚で、私は目を覚ました。どこか別の世界に迷い込んだように、まるで音がしない。気が遠くなるような静寂。一瞬、雪でも降り出したのかな、と思ったが、この街は滅多に雪が降ることもなく。今は何時なんだろう。眠りについてからさほど経っていないはず。私はベッドの上から手を伸ばし、枕元の目覚まし時計を取ろうとしたら、可愛らしい悲鳴と、明らかに目覚ましとは別の何かを掴んだ感触。私は驚いて、ベッドから体を起こしてみると、そこには白い服を着た髪の長い女性がいて、私は彼女の手を握っていた。
ちょっと、あなた、誰？
もしかしたら凶悪な泥棒で、私は殺されるんじゃないかと思いながら、 かなりの勇気でそう尋ねる。
あの、私は天使だったりします。
なぜかそう照れくさそうに彼女は答えた。天使なんかいるはずがない。でも彼女を見たとき、本気で彼女を泥棒だとは思ってもいなかった。そう思えたなら、私はまず助けを呼ぶはず。なぜなら、彼女があまりにも美人だったから。確かに、不法侵入で自分を天使と言っている怪しい女性だが、こんな美人が泥棒なんかするはずないと思えてしまうほど、彼女は幻想的なまでに美しかった。
手を離してくれませんか？
あ、ごめん。って、なんであなた、勝手に人の部屋に入ってきてるんですか？私はもっともなことを彼女に言うと、彼女は少し驚いた表情で。
私は天使ですので、今夜ってお菓子をもらえる日じゃないんですか？
と、確かに、もっともらしいことを言って微笑んだ。息が詰まるような、まるで時間が、世界が止まったのかとさえ思えるような、そんな可愛らしすぎるほど素敵な笑顔。そんな笑顔をされちゃったら、信じちゃうしかないじゃない。そうね。確かに今夜は11月の一番ひどい夜なんだから、目の前に天使がいても不思議じゃないよ。
そうですよね。そう言ってもらえると助かります。小さな子供だったら見つかってもこれは夢って感じでごまかせるんですが、さすがにこの場合はそうもいきませんし、変に騒がれたら私もう天国に帰れずに地獄行きになっちゃいます。
彼女は少しオロオロしながら、どこまでが冗談かわからないようなことを言っていた。私の勝手な推測だが、きっと天使が自分を見つけられてしまうのは危機的なことなのかもしれない。それでなんで天使様はわざわざ危険を犯してまで私の部屋に来たの？
いや、その、あなたが作ったケーキが美味しそうだったので、つい、まさか起きるとは思わなかったですし。
どうやら、この天使は食欲に負けてしまったらしい。修行が足りないのかも。何の修行かは知らないけど。
それでそのケーキ、私が食べちゃっていいんですよね。
あ、そうね。それは構わないけど、っていうか、一応天使様のために作ったケーキだし、まさか本当に食べに来るとは思ってなかったけど。
ええ、私も見つかっちゃうとは思ってませんでしたよ。
あら、ちょっと私、意地悪なことを言っちゃったかな。彼女は少しふてくされた感じで言ってくれた。でも、そんな彼女が可愛らしくて、歳は私と同じくらいなのに、本当に天使なんだって思えるくらいの、そんな雰囲気が感じられた。
それでは、そうですね。このケーキをいただく前に、あなたの願い事を聞かなければいけませんよね。
願い事？ああ、そうだった。お菓子をあげる代わりに、願い事を叶えてもらえるんだった。すっかり忘れてたよ。で、願い事か。
そうですよ。お菓子をもらう代わりに願い事を叶えてあげるっていうのがルールでしょ？
ルールって。
私たち天使にとっては罰ゲームみたいなものなんですけどね。子供が寝入ってる間にうまくお菓子を食べて、見つかってしまったらその子の願いを叶えなければならないって。まあ、大抵はなんとか適当にごまかしちゃうんですけど。
それって、やっぱり泥棒と変わらないじゃない。
もうあなたには下手なごまかしが効きませんから。だから何か願い事を叶えてあげます。って言ってもあまり無茶苦茶なのは無理ですよ。1億円欲しいとか、世界征服とか。
いや、そんなアホみたいなことを言うつもりはないし、それよりも、あまり天使が夢を壊すようなことを言ってほしくないんだが。それに、罰ゲーム程度の願い事なんだから、別に期待とかしてなかったけどね。はぁ、別にいいよ。願い事なんか聞いてくれなくても。私が作ったケーキ食べてよ。
え？本当にいいの？めんどくそいこと言われたらどうしようかと思っちゃった。
すごく嬉しそうに、そんなことを言ってくれる天使が、なぜだろう、ちょっとだけムカつく。こんなだったら、期末テスト100点とか、言っとけばよかったかも。
いただきます。
彼女はフォークでケーキを食べやすいサイズに切って、一口食べる。
うわ、すごく美味しい。何これ、超美味しいよ。
とても幸せそうにケーキを食べてくれる彼女を見てたら、こっちまで幸せな気持ちになれて。今、思い出したよ。幼い頃、私の願い事は、来年はもっと上手にお菓子が作れますように。そう毎年願い続けてきた。朝になって枕元からお菓子がなくなってた時、去年より美味しかったよって、天使様に喜んでもらいたいって。ねえ、天使様。これは願い事なんかじゃないんだけど、もしよかったら、来年も私の作ったお菓子を食べに来てくれるって、約束してくれる？私がそう言うと、彼女はどこまでも優しい微笑みで。
ええ、もちろん。こんなにも美味しいお菓子ですもの。来年も必ずご馳走になりに来ます。あと、私のことはマヤって呼んでください。それと来年は紅茶も用意してくれるともっと喜びます。
うん、ありがとう。それじゃあ、私のこともミサって呼んで。どうやら、来年からは楽しいお茶会になりそうだ。それは、とても静かな11月の一番広い夜に起こる、ささやかな奇跡。ところでマヤ、こんな時間にケーキとか食べると太るよ。
私は天使なので太りません。ごめん、嘘です。普段はちゃんとダイエットは気にかけてるんです。でも年に一度くらいこんな日があってもいいでしょ？